こんばんは。クリラジスポーツ NFL のお時間でございまして、そんなわけで残り試合15周超えたところということになりましてね。煮詰まっては参ったんですが、まあとりあえず、ガンバさんも帰国されて、時差ボケも取れたところで呼んでみたいと思います。こんばんは。
はい、こんばんはです。
はい。
いやーね。
うん。
まだ残ってるね、時差ボケが。
あ、なるほど。
たまらんすよ。うん。そっち寒いだってね、小高。
もう寒いよー。今日豚汁炊いたもんね。
まあいや、あったかいところでそういうもん食えるんだったらいいよ。
ああ、はいはい。
うん。こっちはそんなに、じゃあ基本的な朝はそんなに大差がないんでね、あれなんですけど。
うんうんうんうん。
まあ NFL もちょっと煮詰まってきて、あと3試合残りがね。
はい。
あれになってきまして。まあ、順位も云々も決まってきましたけど、その前ちょっとカレッジのことを喋ってなかったんでね。
そうですよね。
ハイズマンが先週、ちょっと話をしました。
うん。
今週はちょっと、オールアメリカンが決まったよっていうところで。
うん。
まあこれは要するにベストメンバーってやつ
ですかね。そうそうそうそう。ベスト11というか、そういう感じね。はいはい。
そうですね。うん。ですからこれを持ってきて、まあどの学校が何人来たかな、みたいなところなんですけど。
うん。
まあでもこれ表見たら、大体おしなべてみんな平均に各校一人ぐらいずつって多いところでも3人ぐらいかな。
多くても3人か。そうですね。
そうですね。
はいはいはい、はい。
今年はちょっと本当に最後の最後でズドンと落ちちゃったけどジョージア、これが3人いますね。
ああああ。
だからミシガンがトップになりましたけど、まあミシガンもサブを入れると3人いますけど、
うん、
やっぱりあれだよね。そこそこなんて言うんだろう。ランキングの上の方のチームが比較的、まあ取られるっていうか選ばれるっていうのは、まあこれはしょうがないってことだね。
うん、そうですね。はいはいはい、はい、うん。
あと、ポジション別で行くと、
うん、
やっぱりここのところがやっぱりスペシャリスト的な連中たちがちょっとピックアップされてるかなと。
おお、なるほど。
はい。感じですよね。
うん。うん。
で、今言いました通り、ジョージアが3人。まあこれちょっとね、うん、ウィキペディアがあるんですが、それとはちょっと違って、私のはこれ、この数字は申し訳ないけど、ESPN の数字もらいました。
はいはいはいはい。
あ、メンバーの
学校
の
ある、ね。メンバーね。学校ね。うん、学校別、はい。
で、これで、アイオワが3人。これ、高野、
目の方ね、ホークアイズ。
ランキングも入りしてないのに、3人も取ると大したもんだよね、この学校も。いい選手育ってるね。
そうね、それとあるよね、記者の名とか、その辺がちゃんと行き届いてるわね、考えたら。
そうですね。結構、ですから、アイオワとか、中西部って言い方するけど、
はい。
要するに、アメリカ大陸見て、ど真ん中の、要するに西海岸寄りのところの州、うん、ワイオミングだとか、
ね。ワイオミング、はいはいはい、はい、
うん。あの辺のところがだから結構意外と、なんつうんだろう、北の山田高校じゃねえけどさ。
山田高校。
なんか頑張ってますね、みたいなところがあるよね。
はいはいはい。でもあるよね。こういうところでこう、なんていうの、まあ学校別で行くと、これ俺ら名前言うてもしゃあないんですけど、とりあえず、うん、NFL にピックされそうなやつはずらずらと並んでるっていうことですよね、そういう意味ではね。
まあそういうことですよね。
うんうん、
で逆に言うと、それを、まあ学校側で、こういう推薦もあり、記者も見て、ありの、それからまあプロも、まあ当然言ってるだろうけど、
うん、
見落としてないようにしてくれやってくださいねってところもあるんじゃないですかね。
うん、そうですよね。
まあどっちせよ行かない連中もいますからね、そんなこと言ったところ。これ、うん、例えば、ファーストチームに、ピックされたところで、私は自分の仕事に行きますよっていう人も行きますからね、当然。
うんうんうん
うん、で、なんだっけ、カレントが取った LSU のカレントなんかにすると、
うん、
ここが二人なんですよね。ですから、LSU ですね。あと、ミシガンが、第一チームで二人、うん、バックアップで一人、
うん、
ノートルダムも同じで二人で、バックアップが一人と。
うん
というところなんですね。あと、ミズーリが、一人一人。
うん。
それ、オハイオも一人一人。うん。ただ、アラバマが、ここ3人入ってるんですけど、一人がファーストチームで、セカンドチームに2人でしたね。
うん、
うん。ちょっとやっぱり、あれかな、ちょっとアラバマ今年は寂しかったかな、いつも3人か4人ぐらいいたはずですもんね。
あ、そうか、そういえばそうやね。そうやね。確かにね。うん、あ、では、これ、うん、チーム A の方が、要するにランキング的には、上っていう配分なんです
か？要するに、いわゆるなんていうのはベストメンバー。
ベストメンバーですね。はいはいはい。
うん、うん。それから、ペンステートが一人の一人ですね。
うん。
だから、オレゴン大、オレゴンステートじゃなくて、オレゴン大、これ、セカンドチームに3人いるだけで、ファーストチームにはいないんですよね。
ああ、なるほどね。チーム B の方にはいるわけね、うん。そういう意味では、ね。
3人、うん、3人いますね。はいはいはい、ですから、これもあってということなんですが、
うん、
まあ、それとともに、まあ、ちょっとこれ見ていくと、例えば、コットンボール。
はい。
まあ、4大ボールのことであれ言うんですが、
うん、
これ、ミズーリって言って、やっぱりミズーリ1人入ってるんですよね。
おーおーおお、なるほど、なるほど。
うん、はいはい。オハイオすれば3人、2人入ってます、ね。
はいはいはい。
これがコットンボール。うん、それから、 オレンジボールに立ってはジョージアンこれ3人いますね。
うん。
これフロリダステート、これやる、フロリダですけど、これはちょっと入ってないんですけどね。
うんうんうん。
私は、これオフで行ったんですよ、オフで行ったんで、ちょっと忘れましたが、やるフロリダのクォーターバックと14番のワイドレシー
ブ。あれいいって言ってた、言ってた、前ね。はいはいはい、はい、
うん。これちょっとね、ちょっと押してるんですがね、これどうなるかなと思ってね、うん、まあ名前はあったらしますけど、
うん。
それから、これチャンピオンシップになりますけど、ローズボール。これアルバマとミシガンですが、うん、まあこれ両方ともメンバー入ってますね。
入ってますね、はいはい。
うん。テキサスとワシントンのシグマボール、
うん。
これ両方とも入ってないんですよ。
あ、選ばれたんや、オールアメリカには。はい、
うん。ですから、セカンドの、ウィキペディアのあれではね、クォーターバックの、ペニックスだったかな。
うん。
マイケル・ペニックスっていうのは、うんうん、セカンドのバックアップのクォーターバックで選ばれてますけどね。テキサスはね、私のうちは彼女にとってはちょっといないんですよ。あ、一人いるか。あ、いたいたいた。すいません、いました。ディフェンスラインに一人テキサスいました。
はい。
ロングホーンですね、うん。ですからね、この学校の、これ、あれでしょうな。高校生のリクルートにも関係してくるかもしれませんね。
あ、リクルートは関係するか。そうかそうか、出身高校ね、関係するもんね。
うん、出身高校、うん。うん。ですから逆に言うと、お前の高校のやつ、これ、こいついるからちょっと引っ張ってこいよみたいなこと、声かけるみたいなこともあるかもしれませんね。まあ、もっとも、高校生も今エージェントつきましたからね。
つくよね、つくらしいね。
うん。うん。ここのところは、なんつうんだろうな、最大スポーツだね。やっぱりアメリカにおけるところの、なんつうんだ、全国的な最大スポーツだよね。
そうよね。だから高校生にエージェントが作ったらすごいよね、やっぱりね。
すごいよね。これ多分3年生ぐらいでついてっていうか、エージェントの方がお前どう、ちょっと俺とあれして、大学ここ行かないみたいな話が出てくるんだろうと思うんです
よね。そうよね。だから、大学を押してあげるから行かないっていうことでしょうね、おそらくね。
そういうことですよね。で、まあ、大学側もまあ、スコアっていうのは要するに成績なんですけど、
うん、
ある程度のスコアがないことには、やっぱ入れられないわけですよ。
そう、推薦取れないもんね。はいはいはい、はいうん。
ですからね、そこのところをね、今度家庭教師つけたりなんてするわけですよ、このエージェントもまた。
はいはいはいはい。わかるわかる。
仕事ってこれがもうぐちゃぐちゃして、それのこれからまた本屋さんの目つけたりなんかするんだろうね、きっと。
きっとそうですよ。こいついけるみたいなのが おるんでしょうね、やっぱりね。
うん。多分そうだと思う。だから、俺、先生よりジャックスのと、トレバー・ローレンスだったら、1年生からスタートだったじゃないですか。
そうよ。
でね。
うん、エースやったの。1年から、ね。
だから、あれの中で絶対ね、よっぽどのあれがついたと思うね。
やっぱり
ああ。だからね、だからクリムゾン行ったんだろうっていう感じは俺する。
ああ、なるほどね。はいはいはい。
うん。うん。うん、まあちょっとわからないけどね。
うん。
ですからね、これ、まあ、彼氏のこれは、まあ、一つの勲章ですから、まあ、彼らとしても、今後、まあ、励みにもなるだろうし、なんて言うんだろうな、プロに行ってから、今度俺は、あれだったんだぜ、みたいなところも言えるだろうからね、うん、やっぱ。それから、お値段交渉の時も少しは言えるでしょうしね。
うん。それに、あれもね、まあ
うん、
大学入ってから、もし NFL にピックされるんだったら、おー、それ、エージェントさんすごいもんね、コロンと転がってくるもんね、お金がね。
そうです、そうです。
うん。うん
ですから、これ 3% か 5% か知らないけど、
うん、
それだけでもね、とんでもない金額になるからね。
うん、あれね、NFL は 4.6 やったよ、確か。
4.6 だった。ああ、うん、だいぶ上がったね。
うん、4.6%。
私が聞いた時は 3% だったような気がしたけど
な。確かね、4.6 やったと思ったな。うん、はいはいはい。
もう 4.6 ってことはあれですよ、もうほとんど 5% ってことですよな。
考えたら大谷のマネジメントなんかも 5% 取ったらすごいことになるね。びっくりする
ね。すごいことになるよね。
うん。
千何百億でしょ？
そうそうそう。1000億、1080億ぐらい。うん。
最低でも5億来るわけか。
そう、5億。まあ、それは、あれですもんね、うん、どうなんあれはね、キャッシュでくれるのか、年付でくれるのか分からないですけど、とりあえずすごいもんね、その額たりやね、
うん。うん。だから、でも、ホテルはあれ、10年間の、ま
あ、うん。
年払いだそうですよ、ね。
あ、年払いか。はいはいはい。
うん。うん、それで、トータルでその金額だと。
うん。
でも、ホテルの場合は、それに対して通訳に払うだの、トレーナーに払うとのってこといっぱいあるから、結局いくらものでも、結局は、まあ、トリバーはそれ、他の選手よりは多いだろうけども、
うん、
出る分も結構多いってことらしいですね。
あの通訳さんだって結構なギャラ取ってるらしいからね。
らしいね。あれ、億円単位でもらってる
んですよ。億円単位ですよ。あのね、あの人が5倍言ってたんじゃなかったかな。
ああ、そりゃすごいわ。
うん。だから、
まあ、ある程度、
うん、大谷と契約したおかげで、嫁さんもらえたって話やからさ。
ああ、なるほどね。それはそれでおめでとうさんだね。
うん
うん、まあ、どこにラッキーが転がってるかわからんってことだね。
うん。
ああ。だからあれですよ。それ言い出すともう、今度このオールアメリカになりしたからってんで、チアガールがなんかピタってくっつくかもしれないからね。
そこよね。そこよね。
綺麗な女の子がみんな、綺麗な嫁さんいるからね、みんな。
あのね、これは、帰国子女の YouTube で言ってたんですけど、
うんうん、
ハイスクールってさ、
う
ヒエラルキーっていうか、そういうのあるのって聞いたんですよ。あの、男の子がね。うん、あると、うん。一番はフットボール部のチアリーダー。で、これはもう、階層的に、あの、いわゆる一番上らしいです。あの、スクールカーソルで一番上。それで、うんうん、次が、それ、その彼女たちの別に応援団が作るらしいんだけど、そういうふうに階層があって、とにかく、フットボールのチアガールはとにかく、あの、ハイスクールの、あの、あれでは1位らしいよ。やっぱり言うても。
ああ、やっぱりね。
うん。
なるほどね。それ来るだろうな。
うん。
高校でもそれが、なんて言うんだろう。その、チアガールに入れるかどうかでなんか変わるみたいなことあったもんね。
そうそうそう、それあるからね。うんうん、だからあれよ。ダラスカウガールズがさ、たったの25ドルでさ、応援するってわかるわ。やっぱり言うても。
そういうことだよね。
言うても。うん。
だから試合だけじゃないからね、カナダ、彼女たちのあれはね。
そうそう、イベント全部出てくるもんね、ちょろちょろとね。
うん、出てくる、その旅ですからね、
うん、
支払いは。それから、うん、あの、個人的にあの、いわゆるファッションモデルもやりますしね。
うん。
うん。からグラビアモデルもやるしっていう。うん。まあ、まあ、そっちはプロとはちょっと話が違いますけどね。
はいはい、はい。
まあでも、これからまあ、なんて言うんだろうな、これのオープンに選ばれたってことで一つの、トレーの道が一つ開いたかな、みたいなところ。
そうですね、これであ
の、まあ、今後頑張ってもらいたいね。
うん。これで名前が売れて、ピックでもされようもんならという点では、悪い話じゃないんで、一応お知らせしようかなということで、お願いしたわけでございます。
はいはい。
はい、
そういうこと
です、ね。はい。そんなわけで、第一クォーター、これで終了ということで、第二クォーター、ちょっとだけお待ちください。はい、そんなわけでお待ちかね、セカンドクォーターでございます。ね。
はい。
セカンドクォーターとはいえね、やっぱあれよね、ちょっとずつリーグ戦が煮詰まってくると、ニュースが変わってくるよね、経路がね、いろいろ、ね。
そうです。そうですね。
うん。うん
ですから、なんていうんだろうな、セカンドが出てくるし、
うん、
だから、いわゆるスターターの連中たちが怪我しちゃったっていうのも結構出てくるし、
うん。
が、上にバックアップはもろいが頑張ってるっていうのも出てくるしね。
そうそう。
面白いは面白いですよね。
うん、うん、そうそうそう。で、うん、ロジャースがどうもスーツってショルダーつけて、
うん。
どうもフィールドに現れて、うん、まあ、一応インジャリーリストからは、除外されたということで。
ああ、なんか良かったね。
うん。
IR ってやつ
ですね。うん。IR から除外されて。まあ、要するに、来シーズンは、キャンプインからちゃんとしますよっていうことのようで。だから、うん、なんていうの?リーグから、おいおいって言われるのはもうなくなったというような話です。はいはいはい。
ああ、なるほど。結局やったところはアキレス腱だからさ。
うん。
言うても40歳やからね。
うん。
二十歳の連中たちがアキレス腱やったのがちょっと治りが遅いだろうから。まあ安全圏にはいるだろうとは思いますけどね。
うん。アキレス腱切ったら音が鳴るらしいね。知ってる?
本当は知らない。
あのね。
バチンって言うの?
バチンって言うの。あれ誰やったかな。俺ね、先輩の実家が、串カツ屋さんしてるのよ。
うんうん。
そこにね、もう亡くなったけど、加藤広和ってね、阪神にも、横浜にもいた、外野手で足の速いのほって。
うんうん、
それがこっちの出身でね、しょっちゅうそのお店によく来て、阪神の時なんか代打で出た後、そのまま風呂入って、そのまま来て、試合中に、そのテレビに向かって、下手くそとかで、やじと思ってた人だったんですけど、その人から聞いた話だと、アキレス腱切ったら音鳴るで、っていうことを聞いたことが、パチンって。
俺いつもはそのアキレス腱切れるじゃないですか。それあれとしてもさ。
うん
それどうやってくっつけんのかなっていつも思
う、ね。あ、だからアキレス腱の切れたところはね、両側からね、金具のフックで寄せるんですって。
ん
寄せて、手術でそこの部分を合わせて、縫うことは腱は、意外には手術を早く済むんですけど、
うん。
ああ、その代わりでリハビリ大変って言ってました。うん。
ああ、そりゃそうですよな。
うん。で、素人でも切るんですって、しょっちゅう。アキレス腱、切るんですけど、
うんうん、
やっぱりあれ、ウォーミングアップ不足ですとか、それから冷えとか、その辺から来るのが多いらしいですよ。やっぱり。
で私はね、もうじじいだからね、うん、朝起きたらそれをやってますよ。
うん、
一生懸命で壁と捕まってね、アキレス腱伸ばしてますよ。
うん、あれね、やった。
少しずつね、
うん。あれやった方がいいみたい。本当にね、でも、素人の場合はね、割かしまだ楽なんですけど、プロの、走る方のプロは、治るのに、やっぱり、多少どころか、タイム自体が遅くなるらしいからさ、元戻るまで。うん、だから大変なようですよ、やっぱり、言うてますよな。
だからマラソンだとか、ああいう中級の連中たちは、一回やっちゃうともう競技人生、おしまいみたいなところもあるもんね。
ある、陸上は多分あかんでしょうね。
うん、難しいでしょうね、戻ること自体がね。
難しいと思うな。
うん。
うん。
それでね、私の方はね、ちょっとあれ見てたらね、ブリッジウォーターは、今シーズンでも、引退だそうですよ。今、デトロイトのバックアップにいます。
あ、 ブリッジ、テディブリッジ状態ね。はいはいはい。
そうです、そうです。
は
いはい、うん、だから結局、彼もミノスタでね、取られて、うん、トップで取られて、最初から出されたけど、おろついてたね、あの時から。
そうね、俺、カンマさんの放送始めてから、初めてその、ニュークォーターバックがオープニングからって見たけど、やっぱあかんかったもんね、さすがに。
あかんかったね。うん、だから、あの時に、あの年の時に、ボートルズって、じゃあ、ジャクソンって言って取られた、子供がこれまた偉い期待されてましたよね。
うん。
それから最初歩いてたマリオタ。
うん。
これも期待されてたけど、結局今バックアップ。
うん。
現役スターターで残ってるのはカーだけと。
この年は？
うん。この年は4人、ね。話題になったですよね。
うん。あの、同期で、結局カーが、一番最低ランキングで取られたカーが残ってるっていうことやからね、それこそね。
うん。うん、だからどういうもんなんでしょうね、こういうのっていうのは。
巡り合
った
から。
うん、巡り合わせですね。ですから、うん、トップで取られたクォーターバックは対戦しないのが多いっていう話になってますからね。
うん、そうですね。
結局、それ裏付けちゃった部分がちょっとありますわな。
うん、あります、あります。
うん。うん。まあ、それでね、
うん、
ね、まあ、日的なそんなところなんですけれど、
はい。
今のところ、ランキューから行くと、AFC が、ボルチア、マイアミ、カンサス、クリブランド、ジャックス、シンシナティ、インディ、
うん、
ヒューストン、バッファロー、こうなってますよね。
うん。
この中で、スターターのクォーターバックで、ここまで来てるのは、ボルチマーとマイアミとカンサス、
うん、
ジャクソンビルとバッファローだけなんですよ。あとはみんなね、
うん、
バックアップで来てる。クリーブランドは今、あれですよね、ジョー・フラッコですよね。
ああ、そうか、そうやね。うん。
シンシナティはブローインですね。
ブローインです。はいはいはいはい。
うん、インディは、ミーショーですね。
ミーショーです。
うん。うん。ヒューストンは、まあ、今回、今週からはな、ハイネケになるっていうのがリーダーですよね、あ
と、
うん。
リーダーがハイネケに変わって出てくるよっていう話でしたね。うん。
ですから、ここのところでね、全32チームのうちにね、スターターで残ってられるチームは17チームしかないんですよ。要するに半分ですね。
半分か、大きいな。
大きいですよね。ですから、他はみんなセカンドか、下手すれば3番手が出てきてます
からね。ジョー・ラッコはあれやもんね、位置づけ的に3番手やもんね、考えたらね。
そうですね。うん。うんうん、ですから、ミノスタのムーレンも、これ3番手ですよ。
はい。
アリゾナが来たらダバーまた売れちゃいましたよね、カズンズになってますね。それから、ラスベガスもそうでしたね。
あ、そうか。そうですね、
ガロポロがダメでオコーナーですね。
オコーナーです。そう。
うん。それから、チャージャースに立ったハーバートが引っ込んじゃって、
うん、
アストンスティックっていうのはやってますからね、今。
ハーバートはあれですよ、手の手術受けなあかんような怪我らしいね。
うん、ああ、そうですか。うん、立ってはいられるけど手は使えないってやつか。
そう。だから、走る分には大丈夫、全然大丈夫なんやけど、手が全然ダメで、当面ダメみたいなことでしたよ。
うん、ああ、そうですか。ってことはやっぱりあれなんだな、ボール持ってる手でタックルでこちょっと残っちゃったかなんかしたんでしょうね。
それか、あるいは、フォローするの時にヘルメット叩いたかね、自分でカ
ー。ああ、そうか、それもある、ああ、それもありますよね。
前、ウィルソンがね、確か、デンバーのウィルソンがその、フォロースルーで、ヘルメットで、もう、それこそ、もう、思いっきり芝居って、手が痺れてさ、出れなかったことあったもんね。バーチャーって
やつ。ああ、そうでしたね。帰ればやだね。力込めてやるからね、また。
ああ、だから、投げ終わった後の、フォロースルーでバーチャーってヘルメットをぶったたいて、おかしくなったみたいな、うん、ありましたね。
うん、はいはい。うん、そういうとこ比べて、今度NFC リフトね、これで、スターターが残ったら、ここは比較的、やっぱり、スターターが残っているところはチームに上がってきてるんですが。
ああ、そうか。
それバックアップになったのは、だからミネソタとシアトルだけなんですよ。
うんうんうん。
で、シアトルは今あれですよね、ロックですよね。
ロックですね。はいはいはい。
うん。で、ミネソタは今言ったムーレンですね。
うん。
この二人だけなんですけど、あとは全部スターターで行ってるんですね。まあでも、ニューオリンズはそこで9位にいるんですけど、
うん。
カー出たり出なかったりですもんね。
あ、そうやね。確かに。
うん。済ませてんのかどうかちょっとわかりませんけどね。
うん、うん。
うん。ですと、他のところのスターターの、やっぱり、見てると、あれだね、まあ、うちのあれ言っちゃなんですけど、サンフランシスコのパーティーにしちゃってちょっと安定してますよね。ニード、ダラスのプレスコットもそう。
ああ、なるほど。
デトロイトのゴフ。これ、なんかベテラン気味の雰囲気が出てきましたよね。
出てきた。
身につきましたね。
うん、うん。
うん。で、フィラデルフィアのハーツ。
うん。
これさっき、どこでやったんだっけ、シアトルだったっけ、今シーズンやったの。あ、これ負けましたよね。シアトルでやったんですよね、フェアの時はね。
うんうんうん、
シアトル負けましたよね。
はいはいはいはい、はい。
ちょっとなんか覇気ないんだよね。
覇気ないよね。覇気ないよね。俺もね、ダイジェストだけで見たんですけど、
うん、
なんかキレ悪いのよね、なんかね。
悪いよね。
うん。で、
はい、
でも、それ言い始めたらキリないけどさ、確かに。
うん。そうそう。うん、で、まあ、本人は頑張ってますよってんでアピールするのが、たまたまそうなったからしょうがないからっていうのが、走ってタッチダウンは取るわ、逃げ回ってちゃんと投げて、それでロングゲイン取るわで、
うん。うん。
プレイヤーとしてはいいんですけどね。うん、なんか、まあ、最初言うように、なんかチームに飽きないよね。
飽きないなぁと思った。
うん。だから、ここのところは、だからデモンタスミスがオリーノ、
うん。
それから、
グリーン。
グリーンが AJ グリーンです
よ
ね。
うん。オリーノ。
うん。そのバックアップにフリオ・ジョーンズがいますからね、ここ。
お、そうや。フリオ・ジョーンズがね、な。はいはいはい。
うん。だから、ね、フリオ・ジョーンズが見、あえて注目してみましたよ。ブロッカー的よくやってますよ。
あの人うまいよ、ブロッキングは。はあ、
うん。だからね、振り向いて、ね、ボール待つんだけどね、結局、AJ ブラウンに行っちゃうんだけど。
うん。
結局、そこまで倒されると思って、まあ、あの、ハツロンが渡さないのかもしれませんが、ちょっとそれはわかりませんけどね。うん、でもやっぱりベテランの味を出してるな、っていう感じがしますね。
うん、うん、うん。
うん。今度はちょっとあれしたな、あれから、AFC のこれ、ランキングに対して、タンパベイこれ、ここのチームはね、デビジョンがとにかく、ニューオリンズでありの、タンパベイでありの、まあ、アトランタでありのって、ちょっと、
あ、そうか。
負け込んでるチームですから、7勝7敗で来てるんですよ。とりあえず、これは出れるんですよ、プレイオフにはね。
あ、そうか、そうか。地域リーグのトップやったら出れるもんね、確かにね。はい。
そうです、そうです。うん、うん。ですからね、これね、メフィーズもね、いいところに来たという感じは、ちょっと面目が立ちましたね。
ここで面目立ったよね。確かにね。
うん、うん、うん。だから、ここのところで、だから他の連中たちもちょっとなんか、レシーバーの連中たちも息合ってきたように見えませんかね。
テンポは良くなったよね。全然良くなったね。
良くなったね、うん。前逃げ回ってて、そのまま潰されてるパターンがあったけど、逃げるのはちょっと遅くなったっていうか、ちょっとポケットに留まる率が高かった。
中で我慢することが、やっぱりラインも慣れてきたのかもしれんけど、中で、うん、ポケットの中で我慢できて、できてますもんね、それこそね。
そうですね。うん。うん、ああいうところが、だから、なんつうんだろうな、さっき言ったフィラデルフィアのケルシーの兄ちゃんですけどね。
うんうんうん。センターね。はいはいはい。
センター。うん、これがよう動くんだ。
うん。
ようブロッカリまで走っていくんだよね、彼なんか。うん、だからそれ見てたらね、
うん。
タンパベイのね、そのセンターちょっと名前、何本も忘れましたけどね、ここまでよく動くんですよ。
ああ、そうなんですか。はいはいはい。
前のあのセンターの位置って、目の前から来るディフェンダーの連中一人抱え込んで一生懸命向こうに押してるみたいなイメージしかなかったじゃないですか。
はいはいはい。
まあ、少なくも私はそういうイメージだったんです。
要するに、せき止めるだけっていうかね、そんな感じ。
そうそう、止めるだけ。うん、もしくは転んでた相手を倒す、
ね。倒して、足元に入り込んでね、倒すというね。
うん。うんうん、だからそれがだから右に左と動いて、ある意味リーダー的に、オフェンスのラインのね、ちょっと引っ張ってっていうところが、やっぱり、ああ、なんてんだな、チームの中で2番目に金取るだけのところあるんだな、と思ったんですよね。
あの、ラインでもセンターガードは金取るからね、どのチームも。
そうですね。まあ、ことばかりは特に取るんだけど、大体2番ってあれですからね、ラインマンですからね。
そうそうそうそう、そう。
ダリングバックだからワイドレシーバーだっつったって、こんだけ取りましたよ、つったって、その裏のところで見てみると、ダイマンドも取ってる場合がありますからね。
そら言うたってさ、稼働日数っていうか年数短いもんね、彼らね。
そうなんですよね。うん、10年やれませんからね。
うん。
だからもう、さっき言ったケルシー兄ちゃんにしても、もう限界ではあるんでしょうけど、今年も頑張ってますけどね。
うん。
まあ、多分今年で引退じゃないかなっていうふうに私、
うん。
思いますけどね。
うん。
ですから、あと、それから他の、要するにバックアップのね、
うん。
クォーターバックなんですけども、例えばまあ、ヒューストンでケース・キーナムなんて珍しい名前が出てきました、
ね。あ、珍しい。懐かしいね。ケース・キーナムおっとった。
懐かしいね。ですから一回ミノスタが、スーパーボールのプレイオフに行った時の、
うん。
あれの立役者はこれキーナムですね。
キーナムでした。そうそうそう。
そうでしたよね。うん、で、今回の、15周年にこれキーナム・ヒューストンでバックアップで出てきましたね。
うん。
うん。それから、ちょっと面白いなと思ったらこれバックアップの形になるんですよね。じゃあジョン・バックがスターターでしたから、ザッピー
ね。はいはいはい。
なんてね。
うん。
悪かないんだけども、ここもちょっとなんか、ザック・ウィリソンとちょっと通じるところがあるね。
やっぱりちょっとね、なんていうの、線が細いと、いや、細いよね。どっちかっていうと。
そうですね。うん、だから、派手さもないっていうかな、うん、やっぱって、ザック・ウィリソン、ニューヨークジェットのザック・ウィリソンもそうだけど、彼も、頑張っちゃいるんだけど、なんか一つ逃がす、そう、タイっていうのも、実らないから。
うん。
取ってもらえないっていうかな。
あれよ。シカゴのさ、クォーターバックとタイプ、フィールズとはよう似てるんやけどなと思うんやけど、
ね、
違いますよね、やっぱりね。
そうそうそう、フィールズで、あいつら、彼は彼でね、やけ変なところに度胸がありますよね。
うん。向かっていくんだろうね、確かにね。
向かっていくね。
うん、
でよく走るしね。
うん。
だから、彼の場合また肩に自信があるから、 なおさらロングパスができるっていう自信があるんで走るんでしょうね、きっと。
そう、だからオープンに出てから、思いっきり投げるってやつ、ちょいちょい やりますもんね。ポケットが出てね。ね、うん。思いっきり投げてやるね。
うん。だから一時期、だからそれでインターセプションを食らったんで、ちょっとあれしましたけど、今シーズンはちょっとそれが少ないからいいですよね。
うん、去年はとにかくそれで取られてたからね、インターセプトをね。うん、はいはいはい、はい、
うん。だからそういうとこもありましたよね。ですから、あと、どうだろうか、ニューヨークジャイアンツはもう、ジョンソンがあれですからね。
うん。
僕はここもあれだと思いますね。ドラフトで、いいの1割クォーターバック取るんじゃないですかね、やっぱり。
今年ね、クォーターバックのその、なんていう、球は不足してるけど、いや、それより何よりさ、ブラックテススクワットとかそんなに手抱えてるクォーターバック、これシーズンオフ動きますね、とにかく。
結構動くね。
あ、多分動くと思う。もう、もうとにかく補充しとかんと、何があるやら分からず状態になってきたもの、ね。あれ、なんていうの、まあ、これはどうなんか僕よくわからないんですけど、
うん、
エースクォーターバックが維持してる、まあ、ブレイディみたいに維持してるとか、あるいは、いろいろいいじゃないですか、ラッセル・ウィルソンとかみたいに、全然怪我せずに頑張れるというのと違って、どっちかというと、クォーターバック自体が、今の世代のクォーターバックって、割と何、怪我に弱いのか、やられやすいのか、その原因はわからないですけど、意外にやってるよね、その前の。
やってますね。
クォーターバックに比べて、ね。
だから大怪我じゃないんだけど、治るのが遅い小さい怪我だよね。
うん。あるあるある。
だからそれが小さい怪我だって言えちょっと、つまりちゃうと、困っちゃうけどさ。
うん。
でも、なんて、例えば指一本だとかさ。
うん。
で、足の、なんだっけ、付け根がちょっとやりましたね、みたいな
とか、ね。だから軽いうちにハムストリングがおかしいとかってすぐ引っ込めるもんね、翌週ね。
そうですね。うん、そうですね、うん。うん。ですから、あ、このほら、もうちょっと期待用がないんかいって私はいつも思うんやけどね。もう
それかケアなのか栄養の面か、そういろいろあるんでしょうけど、
うん、
ちょっとそれはほら、シーンとして昔のクォーターバックがタックルされるシーンとしては、タックルじゃないわ、クォーターバックが怪我するシーンとしては、多くなりましたよね。確かにね。
ありましたね。
うん。
ですからそこのとこ比べて、だから今言ったヒデさんみたいにこのオフになると動くっていうのは、だから2番手3番手、特に、今の場合とミノサのムーリンですよね。これ3番手ですよね。
うん。
これ今のところこれで勝ってきてますからね。
うん。
これからなんかいいとこで動くんじゃないですかね。
うん、これだから、
カズズがいて、ダボがいてですよ。
うん。
で、無念でしょ、うん、これ自分は3番手にいたくないですよね、どう考えたら。
そうそうそうそう。で、だから2番手でいいけれども、給料上げてよっていう、言い方もできるものね。どっちか言うと。
そういうことですね。
うん、
うん。これもエージェントも動いてると思いますけどね。まあ、どっちせい全部動いてると思いますけどね。
うん。いずれにしても今年はクォーターバック5なんやったね。いっぱい倒れた。
そうでしたね。
うん。
うん。うん、まあ去年もそんなにあれなんて言うんだろう。ああ、またやっちゃったよみたいなところがありましたけどね。
うん。とはいえ、ほら。
私もちょっとそれ引きずってましたね。
引きずってるよね。ああ、うん、特にほら、あれあれあれあれ。カンマス覚えてるかな。タイタンズとコートバック。1年も。
ああ、タネヒルね。
うん、タネヒルだって1年丸々棒に振ったもんね、去年のシーズンね。
うん。うん。で、振ってですよ。今年になったらまた、じゃないです
か。今までやって。
途中で引っかいって。
うん。
だもう申し訳ないけど、ああなるともうちょっと信頼性なくなるよね。プレイヤーとしてはいいけれども、怪我でそれだったんじゃ抱えてられないよってことですよね。
もうギリギリなんちゅうの、もうほら、スピードレースの車みたいなね、ちょっと故障するっていう、それでね、レース不成立みたいになる場合多いもんね、考えたらね。
そういうことですよね。うん。まあちょっとこれ、クォーターバックの話をちょっとしたのは、まあ結局この後はあと3試合続きます。
うん。
これでまあ決まるんですが、まあ今週のゲームで、ある程度固まると思いますね。
そうね。だから今週の末でのゲームで決まるよね。確かにね。うん、
ある程度ね。
ある程度。
あとは、うん。うん。だから、大きいところでいくと、どうですかね。サムライスがこの後、今週末がボルチマーなんですよ。
うん。はいはい。
もう今から大騒ぎですわ。
うん。
YouTube でも。
ああ、そうかそうか。うん。テレビでもね。はいはいはい。
まあ、こいつもはっきり言って、今シーズンの最大の山本ですよね。
こう、でもね、今週は、その、ピックアップゲームでも紹介するんですけど、
うん、
いずれにしてもね、あれ、まあ、サンフランシスコの位置的にはね、とはプレイオフに行けるのはもう間違いないんで、
うん、
それはいいんでしょうけど、
うん、
どうなんや、追いかけるチームがどのくらいその突っかかっていくかが、もう、これ肝ですわな、やっぱりね。
そうですね。
うん。
かサンフランシスコのセリフはね、この後、ボルチマンの後はね、ワシントンとラムズなんですよ。
まあでも、ラムズは、なんとかなるでしょう、やっぱり言うても。
うん。うん。
ワシントンの方が楽か。どっちか
ワシントンは比較的ね。
まだね。
まあ、本当はあえて読めますからね。うん。これで、ボルチマンになるとね、サンフレスコでやった後、マイアミとピッツなんですよ。
おらら。
これ結構、ボルチマンはきついです
ね。きついよね。きついきついきつい。
うん。うん。こういうところも含めて、他のチームは、 この後のゲームがどこでどういうふうにやるかっていうのを含めて、サードクォーター、フォースクォーターでちょっと荒れていこうかなと思います。
はい。そんなわけで、はい、ハーフタイムを入れまーす。そんなわけで、ハーフタイムウェイトの第3クォーターでございます。
はい。ゲームをちょっと行きたいと思うんですが、
はい。
とりあえず、今のところの、スーパーボールランキングから言うと、1位のボルチューンは、
うん。
レイブンズですね。うん、それと、何位だったかな、ちょっと、1、2、3、4、5位ぐらいにジャクソンビルの試合でした。
うん、はい。
ボルチューンは11勝3敗。うん。それでジャクソンビルが8勝6敗。うん。まあ、なんとか生き残った。
うん。
それから、ボルチューンは、あの、オフェンスディフェンスのランキングみたいなのをちょっと言うとですね、
うん。
ボルチボンが、32チーム中ですけども、8位なんですよ、オフェンスではね。
オフェンスね、はいはいはい。
うん。で、ディフェンスで5位なんですよ。
バランスはいいよね、確かにね。
いいですよね。うん、で、ディフェンスが強いチームっていうのは結構、スーパーボール
から。そうそう。生き残るよね。うん。
生き残ります
よね。生き残る。
うん。それから、ジャクソンビルが、これ、オフェンスが22位でね、
うん。
ディフェンスが6位なんですよ。
おー。
ですから、ディフェンスに限って言えば、ジャクソンビルの次にいるわけですよね。あ、じゃあ、ボルチボンの次
に。次にいるね。はい。
うん。うんだからね、ここのところはね、まあ、オフェンスはちょっと、なんていうんかな、もうちょっとライン頑張ってやってくれよ、ローレンスのためにっていう感じはちょっと受けますね。
受ける。そう、確かにそういう印象あるあるある。これで今回、
ですよね
うん、今回の、第14週のゲームでも、ダイジェスト的にはやっぱり、ローレンスやっぱり突っ込まれたからね、ある程度ね、やっぱりね。
そうですね。うん。うん、それから、なんていうんかな、決まった時はいいんだけど、その後の、なんて処理が悪いっていうかな、
うん。
なんかいまいちこの、レシーバーなりランナーなりのスターターがちょっと少ない。エイティエンぐらいのもんですもんね。
エイティエン、そうそう。うん。エイティエンぐらいのもんですよね。じゃあ、ジャクソンビルはね。はいはい。
ね、うん。うん。だから、これでちょっと、どうなんだろうね。もうちょっと、なんだっけ、もらう方が、なんだっけね、ランニングバックじゃないや。タイトエンド。
うん。ああ、80何番や。87番、
ね。
うん。6番か、うん。いいタイトエンドですよね、あれね。
トリオ。いいですよね。うん。アーグニューでしたっけ、
うん、
だから。まあいいや。まあ、これぐらいしかちょっと目立たないんで、
うん、
ちょっとそれに比べると、だから、レゴンスは結構いいのはいるんですよね、やっぱり。
あの、小粒ながらちゃんといるのよね、これがね。
うん、ああ。だから、ライクリーだとかね、うん、それから、ミッチェルでしたっけ。
あ、ミッチェルか。はいはいはい。ミッチェル、
これいいですよね、うん、よく走りますよね。
はいはい、よく走ります。
だから、ベッカもまだまだ生きてますからね。
うんうんうん、
ベッカのベッカも。これ一回重要だと思ってますよ。
うん。
あんまりね、これアナウンスがね、彼のこと言わないんだよね。
ああ、そうなんですか。はいはい。
だからもうセカンドになっちゃったってことなんでしょうね、きっと。
そうだね。そういう意味では2番手回ったということでしょうね。はいはいはい。
うん。で、まあ試合の流れなんですが、ジャクソンがこれで24の14。
うん。
まあ 50% ちょっと超えてるぐらいっていうところですから。
24回の14成功か。
うん。171ヤード。うん。やっぱ投げるのは少ないよね、この人は。
うん。綺麗に投げたけどね、大体そうでも。
で、ショートヤーでしたね、この人の投げは。そうでかいのは投げない、ね。
投げない、ね。
うん。うん。まあ、ワンタッチダウン、ワンインターセプション。
うん。
それから26回も打たされて3回のサック。
うん。
いや、これ26回打たされて、だから、ここもだからラインがね。
うん。
ってことなんだよね。
そうそうそうそう。どういうのばらけてしまうよね、やっぱりね。
そういうことですよね。うん、ですから彼が走るってことになるんです
よ、ね。そうそうそうそう。その、でもあれよね。カマさん、それサックの数よりハリーで26回もハリーさせられて、捕まったらたった3回のすごいね、それね。
これもまたすごいよね。
うん、これすごいわ。
うん、でさ、もう少しでもう一歩で手が届くっていうところでスイッて逃げるんだよね、この人。
うんうんうんうん。
だからね、これ逃げ方うまいな。お、捕まると。あ、また逃げた。あ、捕まると。あ、また逃げた。お、捕まると。あ、ファーストダウンやん。
そうそう、ね。で、ばったり倒れてファーストダウン取るとかね、いうのがありますよね。
うん、
確かに。
うん、だ
から実際ね、
本当、うん、
実際このゲームもあれですよ、ファーストダウンが、ジャガーズと比べれば25回ですからね、ジャガーズ16回。ファーストダウン。
まあ、これはすごいね。
ああ、やっぱ取るわ。やっぱり言うても、
やっぱ取るだけのことあるね。
あるね。やっぱ100ヤード近くダッシュするだけのことあるわ、やっぱりね。うん、
そういうことですね。うん、ランニングで、ラッシングでジャクソンが、 12回の97ヤードっていうのはこれはすごいチームだと思いますよね。
だからクォーターバックが走り頭っちゃまずいってやっぱりね、と思う
よ。そうですよね。うん、ですから、あとエンドはずっとこれ16回もらって58ヤードですからね。
うん。
これ20回目ターゲットは、ロンが20ヤードか。なんだけど。うん、まあ、それしたって、ジャクソンだって21ヤード走ってますからね。うん、これちょっと、ちょっと歪なところがあるけど、まあ、これがチームのカラーなんでしょうな。
それと、あの、
ボルチマの、
うん、ボルチマ自体がそれを許容しているところと、それから、あれね、俺思うんやけどさ、
うん、
これ言うたらあかんことかもしれんけど、オフェンスラインさ、ばらけたってジャクソン走るよねと思ってみんな妙な安心感ないあれ、ああ、あそこ
で。そういうことですね、ありますね。
うん、大丈夫
だからまあ、ばらけてもしょうがねえからにじゃジャクソンだってことになるのかもしれない。
そうそう、だからちょっと緩い感じもするんですけどね、はいはいはい。
うん、そういう感じは確かに言ってますね。
うん、
対してローレンスなんですが、これ43回の25回。これもまたちょっと 60% いってるかどうかです
よね。ああ、ちょっと少ないな。
うん、投げてるのは264ヤード。まあまあ、
うん、まあ、
数的にはいい。うん、まあまあいいでしょ
う。うん、
でこれさっき、あの、一回食らってますが、6回しか追ったたられてないとか、やっぱライバルある程度は、
しっかりして
ると思ってますよね。
しっかりして
る。うん。まあ、ワンタッチなんですが、これ、サードクォーターに、思わず取れたっていうタッチなんでしたね。
ああ、そうそうそう。
35番だったから。
そうそう、あの、思わず空いてるっていうやつね、スポーンってね。うん、はいはいはい。
だから、いいとこに投げたですよね、でも。
あ、まあ、だから。
これ、アサイメントだったのがたまたまそうだったのがちょっとわかり
ません。でも、僕が見たところね、アサイメントというよりかね、視野が広かったよね。少しタイミング遅れたけどね。
はい。うん、そうですね。うん、まあ、だから、いや、その、タイミング遅れた分だけ良かったんじゃないかっていう感じが
しますね。あ、その分
はず。その、長距離走り、焦ってた、逃げて走ってたやつが、ちょっと間取れましたからね。
うん、そうそうそう。で、あの、ちょうどタイミングよく振り切れた時間稼いでもらったかもしれないね。そういう、
あれですね。うん。ですから、ここのところへ持ってきて、だから、ジャガーズ何が足らんのやろ。
ジャガーズ
は。まあ、中は持ってきたけどね。
うん、やっぱ、あれだよね。あの、短くてもいいから、レシーバーの、その、散らし具合がまずかったのかなと思ったりもするね。
そうですね。
ローレンス、あれはもう追い詰められたら長いの投げたがるタイプになってきたよね。やっぱり、ね。
そうです。あ、そうですね。確かにそうですね。
うん。だからね、あのね、さっき言ってたんやけど、サードダウンコンバージョンで、サードダウンの成功率がめっちゃ低いのよね。13分の3よ。サードダウン。
あ、ちょっとまずいわね。
第3ダウンは。でね、レイブンスの方がね、第3ダウンで12分の5。だから、半分近くは取ってるんやからね、第3ダウンで。だから、ファーストダウン取ってるっていうことですからね。
うん。うん、ですから、まあ、これを含めて、だから、それだけでゲーム終わってるかって、そうじゃなくて、セカンドダウンってファーストダウンもう取れてる場合もありますからね。
はいはいはい。
それも含めて距離がいってるわけですけれど、うん、まあ、ゲームの流れとして、なんていうのかな、散らされてるジャガースっていうイメージかな。
うん。
要するに、かき回されちゃってる、まあ、ボルチモアにね、まあ、いわゆるジャクソンですけど、かき回されてディフェンスがもう、どっち行ったらええねんなっていう感じですよね。
でね、で、散らばったら散らばっただけに、ジャクソンが走れる隙間ができるのよね。
そうなんです。
隙間というんですかね、穴というんですかね、あれができるからね。
そうなんですね。うん。という割にはね、結構ジャクソンの周りにね、ラインのレッターじゃない固まったりするんですよね。
そうそう、殺到はしてるのよ、確かに。
うん、そうなんですよね。
殺到はしてるんやけど。
だから、そこへも、うん、まさにその通りでさ。
うん。殺到はしてるんやけど、捕まらないから前に出てこられるっていうことでね。
うん。うん。だから、このところだ。まあ、これはもう、去年もあれでしたけど、私は浅井さん、彼のこと非難しましたけど、これは認めざるを得ないね、ここまで来て。
うん、だから。
ましてや、トップランクにいるわけだからね。
才能として認めざるを得ないし、走るのも上手いしっていうことになるんですけど、やっぱね、フットボールは、俺らか、みたいな。ランナーに渡してなんぼ、あるいはパスを通してなんぼの方が、クォーターバックとしては、まあ見やすいっちゃ見やすいからね、それこそね。
そういうことですよね。うん。ただこれがね、パスが下手かっていうとそうでもなくてね、ストレートがシュー
ッと。そうそう。
ボール投げますからね。
突き刺さるようなボール。で、一番すぐ突き刺さるようなボール投げるのは短いけどね、スパーンって投げるからね。うん。
うん。だからこれまた際どいところに投げて、ディフェンダーが二人で間とかにポッと投げたりしますからね。
うん。
ああいうところもだから度胸もあるっちゃ度胸があるってことなんでしょうけど。それにしても、不思議なクォーターバックですな、この人は。
この人は不思議やわ。あのね、どのタイプにもハマらん。走ったら走れるし、
うん、
投げたら綺麗し、で、
うん、
捨てるべきロングパスを捨ててるして、はっきりしてるのよ、こうメリハリがね、きっちりと。
そうですね。うん。ですからフリーフリッカーやらないからあれなんだけど、これやらしたらまた違う形になるかもしれない、
ね。ああ、フリーフリッカーは面白いかもしれないね、ひょっとしたらね。
うん。うんだからそこのところは隠してるかもしれませんね。
うん、
っていうのはハーバーさんですからね。
うんうんうん、
もうだいぶベテランだってあれしましたけどね。
うん、
ですから、まあこれもさっき言った通り、ランキングから言うとそういう、オフェンスで8位、ディフェンスで来いっていうこのチームの色からすると、 やっぱり重点を置くべきはディフェンスだってことはちょっとわかりますね。
でね、これ俺なぜ取り上げたかというと、ジャクソンがすごいということもあるんですけど、たまたま来週、うん、サンフランシスコと当たるということも加味して考えるとね、うん、どうなんかなと思ったりなんかするんですよ。で、強さ的には強いかって言われたら、レイブンそんなに冴えて強くはなかったというよりか、どっちかでジャガーズの弱さが目立ったようなゲームだったので、
うん、
サンフランシスコとやるとなってガチンコだとどないなんやろうなと考えたときに、やっぱり、僕はだからレイブンズの、ジャクソンを中心としたレイブンズのオフェンスよりか、
うん、
ああ、レイブンズのディフェンスがどないすんねん、サンフランシスコにというところに、まあ、僕ならそういうふうな注目をしたいということもあって、ちょっと見てみたかったんですよね、うん、このゲームをね。はいはいはい。
え？今言うとサンフランシスコなんですよね。
うん。
これオフェンスで4位なんですよ。
あ、そんなもんなんや、やっぱりね。うん、結構いってる、
うん。うん。ところがディフェンスが22位なん。
あ、バランス的に悪いか、やっぱりな。
悪いですよね。うん、ですからね。
うん。
これ、逆に言うと、ボルツマーの方の、このディフェンスの5位の力を持ってきて、この4位がどこまで、
うん。
抜けられるかってことですよね。
そうそうそうそう、そこですね。うん。
うん。ですから、パスなり、なんなりの、まあ、とりあえず、地元に見てるだけに、ワイドレシーバーは3、とりあえず3人いて、
うん、
ランナーって、まあ、例のマカフィンがいて、うん、もう一人、何でしたっけな、ミッチェルだったかな。これがいて、まあ、とにかく、バックアップは、ランニングバックも揃ってますよ。
うん。
だから、タイトエンドに立ったら、ケトルって85番もいますね。
うん、ケトルね、はいはい。
もう一人、その、ケトルの、セカンドが、デコになるのが、うん、もう一人いるんですが、
うん、
結局ね、オフェンス陣は、ね、ある程度充実してるんですよ、コーディネーターは。
うん。
ただ、ディフェンスはね、
うん。
私はこんな22位だとは思ってませんでした。もうちょっと上から来てました。結構いいんですよね。
うん。
うん。ですけど、なんていうんかな、この22って、まあ、言っちゃうのに、これランキング、こういう数字こうなってますけど、結構大きい、前、だからこれ21位と22位がどれくらい差があるかって言ったら、とんでもない差があるわけじゃないですからね。
そうそうそう。それこそ、その、大したことはないですね。うん。
で、オフェンスの、その、まあ、例えばヤーデージ取ったところで1位と2位の差がどんだけあるか言ったら、100ヤードも離れてませんからね。
うんうんうん。
一つは10ヤード、下手で3ヤードくらいだったりする場合がなければあらずなんでね。
そうそうそう。だからね、僕、去年もね、言ったんですけど、うん、最終的に何が指標になるか言うとね、
うん。
ファール、また、うん。これやっぱ、大きい、ペナルティ大きいと思いますよ。これ一番やっぱチャンピオンがやっぱ少ないもん、ファールが。いうのは。
そういうことですね。うん、
それがあるかも、ね。うん。それは大きいと思います。そういう意味でね。
うん。うん、だから、それに比べてくると、今度、ジャマスなんですけど、まあ、これまだちょっと、対戦相手のあれなんですが、
うん、
ジャマスの次のあれだっていうことになると、これ、タンパベイ、今週はそうですね。その後はカロライナ、その後テネシーってあたりなんですよ。
うんうんうん、うん。
ですから、今の、ジャックスのあれからすれば、これ、2勝1敗でいけるんじゃないかなって感じは受けるんですけどね。
だから、本当に言うと、レイブンズに勝っておきたかった。たのかもしれない。
もちろんそうですね。勝ちに行く気でしたからね。
う
ん、
そうそう。ここは勝、まあ、そう、難しいけど、勝っときたかった部分はあったやろうと思いますけど、ただ、あとの対戦相手的には2勝1敗でいけるから、いけそうな雰囲気はしてるしね。
そうですね。うん。すごい、タンパベが、だから、メフィーがどのくらいのものを出してくるか、それからテネシーの方は、コードワークがどのくらいの程度のものを出してくるか、まあ、正直言って、ヘンリーはもう諦めちゃってますからね、チームを。
ほ
う
ほ
う
ほ
う
ほ
う、なるほど。ちょっと残念ではありますよね。これでフリーエージェントになるから、今シーズンどっか動くとこれ。
ヘンリーは、
ほとんど噂、
うん。うん、噂出てますよね。でも、動くよね。うん。スーパーボール。
動くでしょ。
スーパーボールに出れるチーム行きたいもんね、考えたらね。
それは当然ですよね。あんだけのキャリア持ってて、あんだけの力量持ってますからね。全盛期ですからね。
今全盛期。
旬ですからね。
今旬やから、それこそ。うん。
うん。食べ時に食べてくださいよっていうとこですよね、はっきり言ってね。ですからまあ、これで、他のチームをちょっと考えてみたんですが、
うん、
もう一ゲーム、違うところをちょっと、今のこのボルチワーとジャックスの試合でちょっと比較しながら、
うん、
フォースクォーター行っていきたいと思います。
はい。そんなわけで、もう一試合、はい、これに似たようなというか、まあ、ケーススタディというか、そんな感じで、次のゲームをお届けしたいと思います。はい、はい、第4クォーターでございます。
はい。ケースケーデータということで、シンシナシと、ミノスタ。
うん。
これ、あんまり私は期待してなかったんですが、いいゲームでした。
そうですよね。ゲームとしてよかったよ。
うん。それで、くしくも、バックアップクォーターバックなんですね。これ、スターターコーターバックじゃない、ああ、あったんですね。
うん、そうですね、両方とも、ね。
ミノスタの場合はムーレンでした。
うん。
これ、前、ガルポロがいた時の、サンフランシスコの時のバックアップで、一時期、スターターやってました。
はい。
経験は あります。うん、いいです。
うん。
それから、シンシナティのブローリン。
うん。
彼は今回、今年初めて出てきて、多分ルーキーだったと思いますけど。
ルーキーだそうですよ。うん。
うん。そこそこいいですよね。
いいですよね、確かに。うん。
ガッツありますよね。
うん。あるある。
うん。だから、これ、ちょっと、この人もちょっともバックのところはもったいないかなっていう感じ
で。これあるよね。スターターで欲しいチームあると思うよ、こんだけやったら。
うん。そういうことですよね。うん。それでね、さっき言った、オフェンスの間言いますかね。オフェンスでこれ15位なんです、みんなスパンがね。
うん。
ディフェンスで23位。
うん。
それに対してシンシナティですが、オフェンスで21位。
あら。
うん。ディフェンス28位。
低いなぁ。
低いところでバランスいいんですよ。
そう、低い。そう、それで低いけどバランスいいよね。
うん。だから、このところはね、どういうあれなんですかねっていう感じでちょっと言いたいよね、悪いけどね。
うん。
チームに対してね。
これ15位のオフェンス、15位のディフェンスだったらすごいチームやけどね、確かにね。
そういうことですね。うん。だから別にその、数字じゃなくてチーム力ですからね、こればっかりは。
うん。
ランキングが高いからいいチームだってことじゃなくてね、この言ってるのはね。
うん。
チーム力、そのチームのバランスとしてどういうふうになってるかってことが言いたいところなんですが、うん、まあゲームとしてのあれですけども、最初にこれ、やっぱミネソタから行きましょうかね。うん、ムーレン。これ33回のうちの26回。まあ 70% 近く行ってますかね。
おお、すごい。
いいですよね。
すごいな、
はい。33位だと。
うん。
これ、向きになって投げてるんですよね、彼。
これ投げてたね。確かに。
一色に投げてましたね。うん、から結構なところで、まあ、レーティングも99取っても、もうほとんど100ですからね。これ、良かったですよね。
うん、これは、あれでしょう。セカンドの、っていうか、以下のコートバックとしては出色度的ですね、これだったらね。はい、
そうですね。
はいはいはい、はい。確かに。
で、2タッチダウンのツインターセプション。
うん。
まあ、ツインターセプションはなんか、もろ、なんていうか、真正面投げちゃった
あ。あったあったあった。
ちょっと苦しかったですね。
あ、これしんどかったね。ちょっとね、エイヤで投げてしまった部分あったね、この人
ね。そうですね。うん。うん、まあ、打たせられたってところがあったと思うんです
よ
ね。
うん。
それから、まあ、取るのは天下のジアワさんですよ。
ジワソンね、いいよね。
いいとこで取ってますね。それから、タイトエンドのハッキンソン。
うん。
ここ6回で83ヤード。うん、7回のターゲットのうち6回ですからね。これもいいですよね。
うん。率もいいよね。7割取ってるから。
そうですね。うん、うん。ですから、まあ、これでどうなんだろうっていう感じで、結局は試合の流れとしてはシーソーゲームでしたよね。
はい、そうです。
うん。雰囲気的にはどう思いました？まあ、これ、あ、そっか、先にちょっと CG だったのデータをちょっと言ってみましょうかね。
うん。
ね、うん。これ、そう、これとか、ジェイク・ブロイン。
ブロイン。はい。
これ42回のうちの29回。うん、まあ、これも 70% 近く行ってますからね。
うん。
324ヤード。
うん。
意外と投げてるよね。
投げてましたね。はいはいはいはい。
頑張ってましたね、ここ。で、ツータッチダウンのワンインターセプション。
うん。
まあ、これはしょうがないですかな。
うん。
では、まあ、22回打ったとられて4回のサック。これ、サックちょっと、もうちょっと、ライン頑張ってやってくれよと言いたくなっちゃったな。
これね、でもね、ブローイングのね、サックもこれ、まっすぐ下がりすぎ、やっぱり、これも。
あ、そうだね。それは言えてるね。
もう最後の方のサックまっすぐ下がるだよっていうのがあるのよね。
ちょっと横に逃げるやってところですよね。まあでも 0.97 ですから、いいでしょうね。
うん、ええとこですよ。100、うん、もうちょいやからね。はいはいはいはい。
うん、で、走るとなると、これミクソンか。
うん。
これ10回で47ヤード。でも、ミクソンは、相変わらず、ブチブチでいい走りでしたね。
あのね、これね、ミクソン大好きなのはさ、当たってからのね、足のこぎがいいのよね、セカンドを。
ああ、そう、グリグリグリって言
うよね。そうそう、ガーって言うの、あれがね、あれでタッチダウン取ったんやからね、これもね、ゴール前で。
そう、うん。それから、受ける方、ワイドスパート、例の相変わらず、チェイスですね。
チェイス、邪魔チェイスね。これ。
うん、邪魔チェイス。これいいですね。
これ長い、この人に長いのだけで安心感あるよね、なんかね、妙にね。
そうだね。うん。うんそれからヒギンスがオリーノ、ボイドがオリーノって
とこ、ね、あ、ボイドもいいよね。はいはいはい、はい。
あ、いいですよね。ですからこういうところを持ってくると、まあ、新人やっては我々が推してるだけのことあって少しはスターがいるんですよね。
いるのはいる。確かに。
うん。うん、で、まあ言ったので本屋さんは我々の本屋さんの何かすると、新人だったらもう今シーズンあかんかなと思ったけど、いいところにぶら下がってんだよ、
ね。そうそう、ね、がっちりぶら下がってんだよね、ちゃんと、ね。
ぶら下がってんだよね。ちょっと嬉しいこと
だ、ね。そうそうそうそう。で、どう転んでもって言っておかしいけど、
うん、
ブローイングやったらスーパー任せてもいいかなって感じするもんね、ガッツ。
そうだね、するね。
うん、ガッツあるからね。
あるからね。出ましたよ、なんて言うんだろう。まだ怖さ知らないよね。
そうそう、ほら、あれあれあれ、ゴフがスーパー取った時も怖さ知らないじゃん。やったでしょあれと同じよね。
そうそうそう。だからこれは、こうやってまた、 ちょっといけるなら言ってもらいたいな
と。そうそうそう、もう、なんか引っかかり欲しいよね。はいはいはいはい。
うん。うん、何が何でもトップがスーパーボール行くってのはあれじゃないからね、こればっかりは。
うん、そうそうそうそう。で、うん、スーパーボール行くんじゃなくて、スーパーボールで勝てる位置っていうのはね、別にトップでなくたっていいわけだよね、それこそ。
そうです、そうです。うん、その前の段階で、一つ一つ勝ってきゃいいってことになりますから、
ね。はいはい。だからそこでこう、なんていうの、バイウィーク挟んで休みすぎてやられるチームだってあるわけでね、それこそね。
そういうことですね。
うん。うん、
でね、ですから、これでどうする、全体の試合の流れはどうですか、ヒデザ的にはどっちに、
いや、
どっちっていう
か。これね、でもね、やっぱりあれ、あの、ベンガルズのラストのね、畳み掛けがすごかったの、ラスト、ワンクォーターで
さ。そうでしたね。そうでしたね。
3本取った、すごかった。
うん、ああ。私はね、はっきり言ってこのゲーム自体はね、期待してませんでした。
うん。
ああ。まあ、皆さんはこの状態でしたよね、はっきり言ってね。この状態っていうのは、要するに、ランキングからいくと何人いるんだ、だいぶ。
下ですよ。
とりあえず6位に引っかかってるんですよ。
おお、そうなんや。
うん。それから、今言った、シンシナティが6位に、これも6位に引っかかってるんですよ。
うんうん。
ですから、まあこれ、ハントでどういう形になるか知りませんが、その後のゲーム次第なんですけどね。
うん。
ですからね、で、まあこれは申し訳ないけど、ハイライトだけしか見てなかったんですが、これ37分のハイライトがあるんですよ。
うんうんうん。
ちょっとそういう見てみると試合の流れはちょっとよくわかると思うんですけれど。
うん、
これでシーソーゲームでこれ取ったり取られたりでやってってね、まあ、なかなかいいゲームだなとは思いましたね、途中で。
うん、
それから両方のクォーターバックね。
うん、
これ両方ともね、なんて言うんだろう、今頑張らなきゃ後がないみたいな状態があってね、頑張り具合がね、顔に出ててね、良、
うん、
かったという、良かったっていうか、お一生懸命やっとんなーっていう、その意見がね、伝わってくるようなゲームだったり。
そうですよね、確かにね。で、特にね、バイキングスの第3クォーターで10点取ったあたりでね、これは勝負決めてまうかもしれんと思ったら、粘ったね、第4クォーターの。
粘りましたね。うん、からインターセプションが結構、意外と効いたでしょ。
効いたです、効いたです。はいはいはいはい。
ね、うん、だから、お互いですよね、お互いにインターセプションで、なつの形勢逆転するっていうか、ちょっと雰囲気変わりましたよね。
でね、A1 で取ってんのよね、それこそ、インターセプトをね、それこそね。
そうそう。それで、これで、だから逆に言って、ミノスさんが取った時には、これでもう、あ、ベンガーズあかんぞと思ったけど、ベンガーズが今度取った、あ、これでミノスでやられるぞ、そんな感じなんだよね。
そうそうそうそうそう。
うん、だからゲーム的にはすごい面白いんでね、これハイライト見てもらいたいと思いますけどね。
うん。
ですから、まあ、我々今ちょっとあれしてるのはランキングの方でちょっと注目しちゃっててあれなんですが、ゲームの流れとしては、いわゆるフットボールのフットボールでしたよ。
ええ、そうでした。
投げの、走りの、それで取られのってところですよね。
そうそう、だからいわゆる、なんていうの、やったり取ったりのシーソーゲームっていうのは、得点じゃなしにね、ああ、もう取られた、うん、でも取り返した、みたいな感じで、ね、それこそね、
うん。そうですね。うん。ですから、プレバイブでちょっと、なんていうのかな、ぶつ切りになるような、このドライブでいけるかなと思ったところで、途中でヒュッて止まっちゃったり、止められちゃったりとか、
うん、
するんでね、ちょっと、冷める部分もありましたけど、まあ結果的にはこれオーバータイムになって、
うん、
なおかつ3点でしたっけね、うん、立ち直んでしたっけ、
いや、キックで。
立ち直んで。キックでしたっけ、うん、あ、キックでしたね。
うん、
キックで、まあ勝ったわけですけど、ベンガルズがね。うん、これ、地元でやっただけに盛り上がりましたから、よかった、いいゲームでしたね。
うん。それ特にあれよ、ゴール前で僕ミクソンが駆け込むというか、押し込んでいくのを見てね、お客さん喜んだと思います、うん、そういう意味でね。
そうですね。うん、まあ、元来をやるべき人がやってたってことですかね。
そうそうそうそう。あれ、うん、久しぶりに見たね。潜り込むような、ゴリゴリゴリって見たね。
うん、うん、見たね。いいですね。
いいです。
ああいう感じのランニングバッグ好きですね。
そうそうそうそう。当たってから強いというのはいいね、あれがね。
いいですよね。うん。うん、で、まあ、さっき言ったようにね、まあ、ちょっとゲームはこれぐらいなんですが、
うん、
ちょっとね、ランキングの内閣とまたちょっと繰り返しになりますけど、ボルチューマー、マイアミ、
うん、
カンサス、クリーブランド、ジャクソンビル、シンシナティと、
うん
まあ、これトップ6ですね。
うん、
で、7チームがありますから、インディが入ってきてると。
うん
まあ、これでインディ来てくれて、ミンシャもちょうど達成がありますよね。
そうそうそう、もう、それこそ達成あるよね、それこそ。
うんうん、ただ残念なのはさ、私なんで NFC で腐してるのはフィラデルフィアだけど、AFC で腐してるのはカンサスだね。
気力ねえっちゅうか、なんちゅうか、だらけてるよね。
だらけてるっていうか、もうなんかあぐらかいてて座ってても俺ら勝てるぜみたいなところがあるよね、この人。
なんかね、だからピリッとせんというか、要するに勝ちようとしては思んない勝ちようなのよね、こういうのってね。
そうそうそう。うん。だからね、こればっかりはね、やっぱりあれだと思うな、まあ、ホーマーズの緊張感がちょっと足らんっていうか、なんか、緊張しすぎてるっていうのがどっちにとっていいのか分かんないような表情なんだよね、
彼。そうそう。で、よく考えてみたら、 マホームズ、マホームズと言われていながら、スーパーボール1回でしょ勝ったな。
そうですね。そうなんですね。
そう考え、うん、もうちょっと勝ってる気がするんやけど、やっぱ、そういう意味でね、ちょっと、カンマさんの言うたような、なんて言うんです？焦りというか、
うん、
そんな感じがね、見て取れるっちゃ、見て取れますよね。だからそこで、力の入れ具合がどうなんやろうって、リラックスしようと思ってやってんだろうけど、ちょっとなぁという感じがしてんのと、それからあと、ケルシーがね、
うん、
受けるのは受けるんですよ。ただね、やっぱ結局あの、あれ、オープンで、ノーマークでもやっぱあれ、手上げててもボールもらえないシーンがあったような感じがする。
そう、あ、そうですね、ありますね。
うん、それがあったんで。
だからそこのところだから、あの、カワンさんの元来のプレイスタイルじゃないんだよね。
うんうん。
私としてはね。
うん、うん。うん、
だそこのところはね、ちょっと、そこが私が不愉快なところなんですよ。
なるほど。はいはいはい、はい。
うん、だから、あの、一つのドライブでね、さあ、20ヤードから始まりました。さあ、こっちへ投げ、あっちへ投げ、走り、パスし、戻され、もう一回行きいいのっていう、一つの、なんて言うんだろうな、あ、得点リズムみたいなのがあったのが、うん、ちょっと今シーズン、ここ3試合ぐらい、ちょっとそれが見えないんだよね。
僕で思ったんですけど、いや、あの、うん、スーパーボール取った翌年のシーズンあたりで、ね、受けて立つ横綱相撲でずっとこう、シーズン中ずっと押してきたような、ある種の風格みたいなものがあったんですけど、うん、ところがまあ、うん、とはいえ、勝っても、じゃあよくシーズン勝てたかと勝てなかったということでいくと、そう考えてくると、やっぱり、ガンマさんが言うような、その、横綱相撲してる場合じゃないぞと言いながらこれですからね。うん。
そうなんですよね。で、結局ね、これ、まあ、カナダの話になっちゃうと、あれ、まあ、なんですけど、まあ、私は喜んだんですけど、デトロイトと、ファーストなんシーズン第1週で、デトロイトとカンサスでしたよ。
はいはいはいはい。
ああ、これ花からこんな時間ゲーム作っちゃうんだなと思ったけど、これデトロイトに負けてるんですよね、1点差で。
そうよ、オープニングね。はいはい、シーズン。
オープニングで。
はいはい。
うん。で、その後ずっと勝ってきて、今度デンバーですよ。
うん。
これデンバーで24対9で負けてるんですよね。
そうや、キック3本だけやったんや。そうや、そうや、そうや。うん。
これさ、
うん、
と思ったですね。その後にだから、あの、マイアミになんとか勝った。うん。21対14。
うん。
その後にフィラデルフィア21対17で負けてるんですよ。これ競り負けちゃってるんですよね。
ああ、そうかそうかそうか。
うん。で、ここのところに来て、その後にあの、ラスベガスやって、あとグリーンベイ、バッファローに連敗してるんですよ。
うん、うん、うん。
だからね、ここのところでなんとなくね、我々としてはね、おい、っていう感じになっちゃ
う、ね。なるほど。どないなっとんやっていう感じですわね。
そうですよね。
うん。うん、
だからね、まあそれ、いや、横綱相撲してるのか、まあしてないのか、これ見方によりますからあれですけど、まあ、我々にすれば安定してやってるんだから、まあ、最後は俺の一本でなんとか勝てるさ、みたいなところは、見えてくるような感じがするんで、ちょっと、なんていうかな、ゲームの面白さみたいなところに緊張感がないっていうかな、
うん。う
ん、そんな感じを受けるんですがね。
おなるほど、
ね。うん。だからこれ見てるとね、さっき言ったランキングからすると、KC なんかね、オフェンスで5位。
うん。
ディフェンスで9位なんですよ。
ええバランスやね。
いいバランスですよ。で、これオフェンスで9位なんて逆に言うとね、
うん。
この勝ち星のあれからするとこんなもんかなとは思うんですけど、チームの感じとしてはもうちょっと上でもいいですよね。
そうそうそう、総合力がもっと上の感じですもん
ね。もっと上のような気がしますよね。
うん、
要するに、OS の、なんて言うんだろう、ランニングバックにしても、いわゆるタイトエンドにしても、
うん、
その手の連中たちの動きなんか見てると結構いいですからね。
うん、
ここのところはなんか、ちょっとアンデール、ヘッドコーチもちょっとなんか、
うん、
違うみたいな、なんか、スランプに入っちゃったみたいなところ
あるな。スランプっていうのはあるよね、確かにね。とはいえ、うん、ね、こういうのってさ、11人が11人ともスランプってなことはまずなくってね、それこそ。ただ、
そういうことですよね。
ただ、うん、クォーターバックのスランプによって左右される部分はあるんですけど。
あ、当然ありますよね。
うん、だからディフェンスはね、割とその、なんていうの、他のチームと違うて、どこでもそうなんですけど、ディフェンスと割にあれがないのよね。受け身なだけに。あれが、
ね、波がない
ですね。波がないんですよ。すごい。うん、高い低いがない、
ね、うん。
高い低いがないだけに、きちっとした底力のあるチームは、やっぱり、きちっとしたランクをずっとキープし続けるっていうのは、ディフェンスしっかりこう作ったところは、ちゃんと、そんなに大間抜けなことはしませんし、今シーズンですからさ、まあ、言うの忘れてたけど、あれですよ、61点取られた監督クビだったじゃないですか。
あ、そうだよ、チャージャーズですね。
うん。
これね、ちょっとひどすぎましたね。
ゲームとして。
ヤクルトラスビガスがですよ。
うん。
前の週0点ですよ。
そうや。
うん。それで6点で負けてんですよ。
うん。
それが、今度60何対
21。うん。
フォースクォーターの2タッチダウンなんて流してましたからね。
うん。もうやらせてたもんね。はい、はい。
うん。まあ、ガストケアみたいなところですよね。
うん。
ですからね、こうなっちゃうとね、それは申し訳ないけどね、オーナーサイドとしてはね、組みせざるを得んすわな。
もうこれ切れたよね、これは。
切れただろ
う
ね。
うん。
今になってみると、今度、オーナーサイドに言わせると、やっぱり監督経験者が欲しいな、なんて言ってるんですからね。
ほうほうほうほうほう。
ですからまあ、ちょっとお休みに取ってるヘッドコーチなんかにもう声かかってんじゃないですかね。
と同時にあるよね。クォーターバックはエースが怪我で引っ込んだもでかかったよね、これね。
ああ、これもでかかったですね。
うん。
うん。ですから、なんかで、よくなんか、なんだっけ、歯車が狂ったとかさ。
よく言うよね。うん。
なんか言うじゃないですか。うん、なんか知んないけど、漢字絡めのピンが全部2本抜けちゃったみたいなところがあるよね、これ。
そうそうそう。
ゲームに関しては。
ゲームに関しては。だからこれはたまたま話題として、ニュースとしてお伝えしたかった部分やったけど、
うん。
いややっぱチャージャーさん、ハーバートがいなくなって、これって言うと、こんなもんかいね、と思ってしまうもんね、これね。うん。
逆に言うとさ、ラスガーシェルさ、え取ったらタッチダウン、え取ったらタッチダウン、インターセプションタッチダウンみたいなところがボコボコ出てきちゃってさ、
うん、
まあそれ喜ぶのもさ、いい加減飽きてきたなみたいな状態だよね、ゲームとして。
そうそうで、ね、インターセプでもね、やっぱディフェンスやっぱチャージャーズとしては反省しないかな、あれディフェンスにやられて折り返しのタッチダウン食うのやっぱオフェンスまずかったよね、とりあえずね。うん、
そうですね、うん、絶対的にはね。うん、だからここのところだからなんていうんかな、タイムポジションなんかわかりますかね。チャージャーズの方が30分取って、レイダース29分ですよ。
あ、じゃああれや、パッシングオフェンスやってたんやな、これが。
そういうことですね。
うん。
うん。これ、スタートアンコールで言うと、チャージャーズ12分の6、レイダース16分の9。
うん。
どっこいですよね。ファースターン取るにしても、チャージャーズ18、レイダース20ですよ。
うん。
どっこいのゲームやってこんだけ差がつきますかいな。
そうよね。ほんで、ヤーデージもね、結構取ってんのよね、クォーターバック。で、レーティング高いのよね、チャージャーズね。
ああ、そうですよね。
うん。
これで、ターンオーバーゼロでしょ。チャージャーズ5回食らってますね。
うん。
タッチダウンに立っては、チャージャーズ3回、リーダース9回。まあ、これは9回はちょっと異常な数字ですからな。
うん。
まあ、でも、なんていうの、この辺の数字見る限りと、そんなに、点差は離れるほどのこと、まあ、タッチダウン9はちょっときついですけどね、いくらなんでも、うん。
はいはいはい。
ですけど、ちょっとすごいね、原田ね。
うん、これは、ね、
全部タッチダウンで、なおかつ全部アフターポイントも取ってるのが
そうそうそう
ですからね。
うん。
ああ。
ただまあ、うん、たまにはこういうゲームもあるけど、俺も長いこと見てたけど、
うん、
63点は僕、記憶にないです。特に。
もう私もないです。50点、52、3点はちょっと見たことあるけど、
うん、
60点台は私も見たことないな。
ないですよ、僕も。70年代以降見てるけど、多分ないと思ったな
ぁ。だから逆にあったとしたらね、
うん、
他のこういうニュースかなんかで、いつ時の何々試合以来のこのスコアですよみたいな記事が出るはずですよね。
そう、確かに。うん。
うん、だからそれがないというところはやっぱりこれ初めてだったんだっていう感じがしますね。
うん、俺もね、だからびっくりしたのよ。とりあえずこれは。
うん。
うん、先週0点のチームが63点取るかよっていうことね、とりあえずね。
そういうことですよね。
うん。
だってなんか、お前、7点でいいから取っとけよって言って
もらえね。逆に言うとね、その先週分もね、全部取んなという感じよね、それこそね。
そうだよね。うん、だから30点、30点負けとけよ。
そうそうそう、負けとけって感じがあるね。
うん。
うん。
まぁ、あ、ちょっと愚痴っぽくなっちゃいましたけど、
はい、
まあ、今週このくらいにしておきましょうか、ね。
はい。そんなわけで、はい、そういう意味では何が起きるかわからないラスト3、2ゲームということになりますから、どうか注目。お願いいたしますという、そんな感じでございます。はい。
はい。
そんなわけで今夜のところはこの辺でお開きでございます。お相手は大阪から秀太郎と。
今週は、サクラメントでございました。カンマでした。